1、誰でも等しく映画を楽しめる喜びを。パラブラ株式会社の活動。2021年に入っても、まだまだ勢いが弱まらない新型コロナウイルス感染症。昨年、この小さなウイルスによって、私たちの生活は一変してしまいました。映画館をはじめとするエンターテインメント業界は、規模縮小や時間短縮、閉鎖と、なかなか身動きが取れない状況に陥ってしまいました。そんなエンターテインメント業界に大きく関わる企業の一つ、パラブラ株式会社。パラブラ株式会社では、当事者性と作品性を大切にするために、映画監督やプロデューサーをはじめとする映画制作者と、視覚障害者や聴覚障害者が一緒になって、数々の音声ガイドやバリアフリー字幕を作り上げてきました。そして昨年12月には、これまでの功績が評価され、令和2年度バリアフリーユニバーサルデザイン推進功労者表彰において、内閣府特命担当大臣表彰、優良賞を受賞しました。また、昨年春の緊急事態宣言の際には、5月2日から5月6日のゴールデンウィークにかけて、インターネットで音声ガイド付き映画を配信するイベント、うちでドキュメンタリー映画を見ようを企画するとともに、映画の視聴者がオンライン上で感想を交換するオンライン感想共有会を開いたことも受賞理由になりました。声の広場では、そんなパラブラ株式会社で広報を担当する真金谷美穂子さんとオンラインでつないでお話を伺います。
今回はパラブラ株式会社の真金谷美穂子さんにお話を伺いたいと思います。真金谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは自己紹介をお願いいたします。
はい。パラブラ株式会社で広報と音声ガイドの制作を担当している真金谷美穂子と言います。もともとは私、映画やテレビドラマのスタッフで、撮影現場で記録とかスクリプターと呼ばれる仕事をしてました。出産を機に映画に関わることができて、9時5時で終わるようなお仕事を実は探しておりまして、字幕制作とかだったらこう自由な時間でできるかななんていう軽い気持ちでこの業界に入りました。そんな時に映画館でバリアフリー上映に立ち会う機会がありまして、視覚障害のお客様が隣で鑑賞していらっしゃったんですけど、私と同じタイミングで笑ったりこう感動されたりしてるのを見て、こう正直なんで見えないのにわかるんだろうというか、音声ガイドをこれ耳で聞いてるのって何を言ってるんだろうってすごく興味を持ったのがきっかけで、音声ガイドの制作もやり始めて現在に至ります。
社名にあるパラブラですが、なかなか聞き慣れない言葉だと思います。このパラブラという言葉にはどんな意味が込められているんですか？
パラブラもパラボラとかパラボラアンテナみたいに間違われるんですけど、正確には部です。パラブラです。で、これスペイン語で意味は言葉ですね。先ほどご紹介いただいたように、私たちは音声ガイドや字幕などの制作をしているんですが、これらはすべて言葉を扱う仕事です。で、ホームページのトップに掲げているキャッチコピーが、伝える、つなぐ、世界を開くというものなんですが、パラブラがその人それぞれに合った言葉を使って伝えていくことで、人と人、人と物をつなげる一助になれればという思いでつけた名前と聞いてます。
パラブラ株式会社ではどのような活動をされているんですか？
パラブラの事業内容として、一番はやはり音声ガイドや字幕の制作。で、さらに制作した音声ガイドや字幕を映画館で自動的に同期させて提供するアプリ UD キャストの開発、運営を2016年から始めました。せっかく音声ガイドや字幕作ったけど、当事者の方々に来てもらうときどういう準備をしたらいいかわからないというような声を多くいただいていまして、 最近ではバリアフリーコーディネートやスタッフ研修も事業として行っています。映画祭やイベントで見えない、聞こえない、さらにはその他さまざまな障害を抱えたお客様に楽しんでいただけるような工夫について、予約や受付の方法から当日の対応まで、そのイベントに合ったベストな方法を主催者と一緒に考えています。
幅広く活動されていらっしゃるんですね。最近では視覚障害者や聴覚障害者も声がん者と一緒に映画を楽しめるようになってきているかと思います。映画におけるバリアフリーについて、でも詳しくは知らないわっていう方もいらっしゃるかと思いますので、改めて映画におけるバリアフリーについて教えてください。
はい、まずこの映画に音声ガイドとか字幕があれば、もっと自分も楽しめるのになぁと切実に思っている方がいらっしゃいます。このままでは楽しめなかったり、バリアがあるという映画を、それをつけると楽しめるようになるという意味で、映画作品に音声ガイドとか字幕や手話をつけることを、映画をバリアフリー化するっていうふうに呼んでます。私は家事をしながらドラマを見るときとか音声ガイドを使ったりしますし、駅のエレベーターとかと同じように、みんなが便利になるもの、嬉しくなるものという意味で使っています。映画の制作をしている監督やプロデューサーは、やはり一人でも多くの方に自分たちの作品を見てほしいと思っているはずです。字幕や音声ガイドをつけることで、その作品を見たくても見られなかった方々が新しいお客様になるという点をアピールして仕事してますので、ぜひ皆様、これをバリアフリー化してほしいなどの作品あれば、パラブラにお声を寄せていただければと思います。あとですね、字幕や音声ガイドについてなんですが、聴覚障害者用の字幕はバリアフリー字幕とか日本語字幕とかって言いますが、音の情報を言葉で説明しています。洋画には字幕ってついてるんですが、あれはセリフだけなんですね。で、聴覚障害者用は聞こえない人にも分かりやすいように、話している人の名前、話者名と呼ばれるものや効果音とか音楽なども文字で表現します。で、この文字が音声と同時に出るので、聞こえる人と同じタイミングで映画を楽しむことができます。音声ガイドは映画の映像の部分をナレーションで補うものと言ってます。映画のセリフとセリフの間を使って、今使っている映像の描写や、あとは映像によって見える人が理解できている情報を説明しています。映画の展開に置いていかれないように、見える人と同じタイミングで楽しむことができます。
ありがとうございます。視覚に障害がある場合は、このように音声ガイドで楽しめるということでしたが、この音声ガイドはどのように作られているんですか？
私なりの作り方なんですが、制作のご依頼をいただいたら、まずは自分でまっさらな視点で映画を見ます。自分が初めて見た時の印象っていうのが、音声ガイドで共有できるところを最終的に目指す感じになります。で、次に音声ガイドが必要な部分っていうのを探しながら原稿にしていくんですが、その際聞き落としとかがないように、セリフや音とかも全部その台本を参考に書き込んでいくという作業をします。で、そういった原稿を作る中で、演出的な表現などがあったら映画制作の方へ質問をしたりとか、あとはパラブラのチームで監修者を立ててフィードバックをいただいたりとか、モニター検討会というものを行います。これは視覚障害のユーザーと映画の制作者が一堂に会して、原稿を書いた私が制作途中の音声ガイドの当て読みをしながら映画を見て、モニターさんに引っかかる表現とか、あとうまくイメージできなかった部分とかを指摘してもらいながら原稿を良くしていく回なんですね。これらを経てブラッシュアップした原稿をナレーターさんが読みやすいように整えて、で、最後に音声ガイドをスタジオで収録します。タイミングも細かく調整して、で、テスト試写を経て完成となります。
いろんな工程を経て出来上がっているんですね。ありがとうございます。音声ガイドを作り上げていく上で気をつけている点はありますか？
はい。まずはやっぱり見えている人と同じタイミングで笑って泣けることとか、あとは映画の意図がきちんと伝わることというのが大前提だと思ってます。 さらに当事者制とパラブラでは言ってるんですが、必ず視覚障害のモニターさんとか、あとは制作のベテランの監修のご意見をいただいて、表現が独りよがりにならないように、見えない方にもイメージしやすいガイドを目指してます。もちろんやはり見えた経験とか見え方によってニーズが様々なので、そういう時は映画の制作者と検討して作品に見合った表現を選ぶようにしています。なんだろう、やっぱり面白い作品は面白くしたいし、おしゃれな作品はおしゃれにガイドしたいですよね。つまんないガイドだなと思ったら、もしかしたらそれは自分にとってはつまんない作品かもしれませんし、素直に作品を伝えたいと思います。で、やはり映画を見るときって、その世界に入り込むというか、没入感がすごくあると思うんですけど、音声ガイドついてたっけっていうぐらい作品に溶け込む音声ガイドっていうのが理想です。まだまだ修行中ですが、はい、こんな感じです。
ありがとうございます。こういう過程で出来上がった音声ガイドですけれども、音声ガイドを利用するためにはどうすればいいのですか？まかないさん教えてください。
はい。昔はですね、音声ガイド付き上映会とか、まあ、限られた機会にラジオを貸し出して対応とかでしか利用できなかったものなんですが、最近私たちが制作しているような劇場公開映画の音声ガイドは、公開中にアプリの形で聞けるものが多いです。ハロームービーとか、あとはパラブラで提供する UD キャストなどのアプリをダウンロードすれば、いつどの回でも全国どこの劇場でも音声ガイドを自分だけで楽しむことができます。
ありがとうございます。映画館ではどのように操作をすればいいんですか？使い方を教えてください。
はい。必要なものは、まずアプリをインストールしたスマホやタブレット端末とイヤホンですね。最近 UD キャストは Bluetooth にも対応しています。これ別にご自分のものじゃなくても、例えばヘルパーさんにお借りしたりとか、あとはご家族にちょっとダウンロードしてもらって聞くっていう方もいらっしゃいます。事前に UD キャストアプリの音声ガイドというメニューのところで対応作品が上がってますので、チェックしていただいて見たい作品を見つけたら、この音声ガイドデータをご自宅でダウンロードしておく必要があります。いざその映画を見に映画館に来たら、スマホにイヤホンをつなげてアプリを立ち上げます。で、見たい映画を選んで、先ほどダウンロードしたところに行って、音声ガイドを聞くというボタンを押すと、イヤホンから待機音声というのが流れてきます。で、このまま、映画の方の予告編がやってると思うんですけど、それが終わって本編が始まると、映画の音声をスマホのマイクが拾って、UD キャストにダウンロードした音声ガイドが、待機音声が終わって自動的に流れ始めるという仕組みです。ポイントとしてはですね、スマホなどの端末のマイクを使ってますので、カバンに入れたりとか、あとはお洋服とかを乗せて、こうマイクを塞がないようにご注意いただきたいのと、やっぱり皆さんにね、ご迷惑かなと思って隠される方もいらっしゃるんですが、画面はこれ再生中、音声ガイドの再生中はちょっと暗くなりますので、周りの方にご迷惑をかけることはありません。でも、やっぱり通知が来てしまったりすると、ちょっと一瞬パッと明るくなったりするので、UD キャストってあらかじめ作品のデータをご自宅でダウンロードしておけば、あとは上映中電波を使わないので、必ず機内モードといって、その電波が入らないモードにしてご利用いただきたいです。で、あとは注意点として、他のアプリをちょっとバックで起動しないようにとか、スリープボタンを押さないようにとか、Android は古い機種には対応してないので、ご利用前に必ずホームページでちょっと動作確認をしてくださいというような点を気をつけてくださいというふうにいつもお伝えしてます。UD キャストはサポートセンターもありまして、フリーダイヤルでお問い合わせ受け付けてますので、ぜひわからないことがあればご連絡いただければと思います。
丁寧に説明していただいてありがとうございます。これで初めて使う方も安心ですね。映画を見ようと思っていたら、あっという間に劇場での公開が終わってしまったっていうことがありますよね。このような場合にも音声ガイドを楽しむことはできるんですか？
最近では、 映画ってこう公開が終わると DVD とかブルーレイで発売するんですけども、そういったそのディスクに音声ガイドを収録していただくことも多いんですね。でレンタルとかでも借りれます。ただディスクってこうメニューを読み上げないので、音声ガイド付きで再生するところに行くまでが結構難しかったんですけれども、今はディスクを入れたらアナウンスが流れて、このディスクは音声ガイドに対応してます、音声ガイド付きで鑑賞したい方は決定ボタンを押してくださいとかって、視覚障害の方にご案内いただけるようにということを私たちは推奨してまして、制作の方にお伝えしてます。で、あと裏技なんですけども、普通の配信とかあとはテレビとかでも実は映画が流れてると UD キャスト使えるので、そこで使う方もいらっしゃるんですが、あくまで UD キャストはやっぱり劇場公開での使用に合わせて作られた音声ガイドなので、ちょっと初めからうまく同期しなかったりとかはしちゃうので、やっぱりリスクとかその配信の時もぜひ音声ガイド載せてくださいっていう風なことを私たちからも制作側にお伝えしてますし、ぜひ皆さんからももっと音声ガイド配信につけてとかっていう声をね、どんどん寄せていただいたらと思います。
ありがとうございます。新型コロナウイルスの影響でお家で過ごすことが多くなりましたが、これでお家でも映画が楽しめそうですね。昨年の春の緊急事態宣言に、うちでドキュメンタリー映画を見ようというインターネットでの音声ガイド付き映画配信イベントを企画されていたと伺っています。まかないさん、このイベントはどういったものだったんですか？
うちで過ごそうというゴールデンウィークの時間を、やはり視覚障害とか聴覚障害のある方々にも映画を楽しんでもらえる、親しんでもらえる機会にしようということで、これまで私たちが制作を通じて出会ったドキュメンタリー映画の5作品を急遽期間限定で配信することにしたんですね。ドキュメンタリー映画ってミニシアターで上映されることが多くって、せっかく音声ガイドや字幕がついてても近くで上映しないとか見られなかったっていう方が多かったため、そういった企画になりました。趣旨に賛同してくれた監督とかプロデューサーに自撮りでトークショーとかも撮っていただいてお願いして、この機会、この企画限定でセットにして配信したりして、とても盛り上がりました。
ありがとうございます。大好評だったようで、期間を延長されたんですか？
はい、期間も延長したし、第1弾第2弾と、はい、行いました。
このイベントに参加された視覚障害当事者からどのような声が寄せられていますか？
いただいたご感想としては、やっぱり作品を見るのも諦めていたと、地域で上映がされてなかったのでというような方が、やっぱり上映会がなくても見れて本当に良かったっていうようなお声をいただいたり、あとは音声ガイドの存在は知っているけど、なんとなくそのアプリを使って映画館に行くことにハードルを感じてたけど、この配信だったら本当にスマホを一つあれば音声ガイド付きの映画が耳で聞けるような形になりますので、お家で映画を鑑賞できて今後もいろんな作品を見てみたいっていうようなお声がいただきました。やっぱり好きな時間にもう移動のバリアっていうものがゼロで楽しめる映画の配信って、これからの映画鑑賞の選択肢の一つとして本当に魅力的なものだなと私たち思っています。で、最近ではまだね、この状況が続いていますので、いろいろな企画が立ち上がっていまして、2月にはシアターフォーオールというバリアフリーと多言語に対応したオンライン型劇場というものがオープンしまして、パラブラはその配信作品のバリアフリーの監修や制作を協力してるんですね。音声ガイド付きで見られる映画とか演劇もそちらでアップされていますので、ぜひチェックしてみてください。あとパラブラでもこの春にパラブラ映画部というページをちょっと新しく立ち上げるんですね。そこには音声ガイド付きの配信映画を見られたり、あとはそういったバリアフリー対応のディスクを購入できたりとか、映画をもっと楽しめるような皆さんに参加していただけるような企画をやっていこうと思ってますので、ぜひこの放送がある頃には何かしらのこうちょっと発表ができてるかなと思いますので、ホームページなどをチェックしてみてください。
ますますいろんな企画がされているので、お家での音声ガイド付き映画が手軽にこれからも楽しめそうですね。とは言っても、やっぱり映画館での臨場感あふれる独特な雰囲気はお家では味わえませんよね。一日も早く新型コロナウイルスが収束して、音声ガイドを使って映画館で映画が楽しめるようになるといいですね。まかないさんにまだまだお話を伺いたいところですが、コーナーの終わりが近づいてまいりました。それでは最後に、声の広場をお聞きのリスナーにメッセージをお願いいたします。
パラブラでは皆様のご感想や音声ガイド付きで見たいというリクエストいつもお待ちしています。メールマガジンとか、ツイッター、フェイスブックなどでも様々な情報を発信してますので、ぜひそちらも覗いてみてください。先日 UD キャストの使い方講習会でお会いした方が、やっぱりもともとは映画が趣味だったけど、見えづらくなってからは映画館行かなくなったと。でも音声ガイドを使えばまた映画を趣味にできるかもっておっしゃってたんですね。まだまだ対応作品は少ないんですけど、ぜひいろんな状況が落ち着いて映画館に行ってみていただけたらなと思いますし、おうち時間にもちょっと音声ガイド付き映画チャレンジしてみていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。
今回はパラブラ株式会社まかない美穂子さんと共にお送りしてまいりました。まかないさんありがとうございました。
ありがとうございました。
UD キャスト、音声ガイドに関するお問い合わせは、パラブラ株式会社までどうぞ。電話番号は 03-5937-2231 番、03-5937-2231 番になります。このほか UD キャスト専用のお問い合わせ窓口があります。電話番号はフリーダイヤル 0120-291-088 番 0120-291-088 番になります。受付時間はともに月曜から金曜の午前10時から午後7時までとなります。